はい、これから1週間のテーマはですね、脳の地図を書き換える神経、ちょっと待ってくださいね、神経学の冒険ですかね。ちょっとすみません、まあ、iPad にシール貼られちゃって、神経学科学の冒険っていう本です。私が普段やってる脳の回路を書き換える、潜在意識を書き換えるよりももっと解剖学寄りの話です。たまにはこういう本も読まないとですね、やっぱ科学をベースにしないとなんか妄想になってっちゃうんですよね、潜在意識の書き換えとかも。なんでこれを読んでいきたいと思います。で、脳っていうのはですね、非常に謎の多いもので、昨今もだいぶ進んでますけど、まだまだ分かってないことがたくさんあります。で、まあ、よく言われているのはこの本の冒頭にも書かれてますけども、何らかの疾患を治すために脳の大部分を削除しても脳が補い合って、普通に暮らせるようになるなんて話はよくあるわけですよね。で、それがなぜなのかっていうのがなんかいまいち分かってないっぽいんですよね。なんかいろいろ言われてるし、部分的に分かってることもあるみたいなんですけども、総合的にまだ明確になってないところは多いみたいです。ということで、どうやって書き換えていくのかを実際に見ていきたいなと思います。科学的にどう書き換えるのかが見えると、潜在意識の書き換えをやるのも結構イメージがしやすいんじゃないかなというふうに思います。で、ですね、例によってこの本は長いので、かなり抜粋してこう、やっていきたいと思います。すでにこの本も面白いことだらけで、なんか読むのに時間かかりそうな気がします。なぜかというと、読みながらいろいろ考えちゃって進まなそうだなって感じがして、速読向きじゃない本です。で、例えばですけど、冒頭にですね、人間の場合、遺伝子に規定されることでは全てを語れないと、脳の構造はあまりにも複雑なのに遺伝子の数が少なすぎるって書いてあるんですよ。確かに、だってそれ考えたことなかったなって思いました。ですね、遺伝子情報の切り出し方を変えれば、同一の遺伝子から複数種類のタンパク質を作ればする。しかしそれを考慮しても、ニューロンとその接続の数は遺伝子の組み合わせの数よりも桁違いに多いってことなんですよね。ということは、脳の配線については遺伝子だけが関わっているのではないということが分かっていると。その考えなかったっす、全然。確かにと思って、すごく興味深いですよね。だから、なんか遺伝子ってね、大量だから我々はそれによって作られてるって思うところもあると思うけれども、でも脳に限って言うとですね、遺伝子の数をはるかに超える数の脳の回線があるわけですね。じゃあなぜそれは作られているのか、少ない遺伝子からなぜこれだけのバリエーションが出るのかっていうのを、この本でずっとお話ししていくわけですね。もうすでに面白いですよね。やばいですよね。なんで、順番に読んでいきたいと思います。もしかしたら、あと2回で終わらないかもしれないですね。以上です。